ポチッと。はい、ヨハネ20章30節と31節ですね。今日は、今までずっとイースターからこっちイエス様が復活した時のこと、それからのこと、いろいろ見てきました。で、イエス様の復活っていうのはもうこの聖書、分厚い聖書の中でももう本当に一番の、大事なとこって言ってもいいぐらいに大事なとこです。しかもこれは、他の、まあ、いろんな宗教って言われているものの中で一番違うところです。他の宗教で本当に厳密な話をすると、イエス様の教えはこれ宗教じゃないんだよね。本当は宗教じゃなくて人と神様の関係の話なんですよ。だから宗教じゃないんですよ、ね、宗教っていうのは、誰かが、立派な教えを説いて、でその教えに基づいていろんな決まり事があって、こういうふうに暮らしたらいいですよ、こういうものを食べたらいいや、こういうものは食べたらいかんよとか、この日にはこれをしてくださいよとか、これこれの時間にはこれをしちゃいけませんよとか、毎日何回ずつこれをしなさいよとか、そういうのがうわーって決まっとって、それを守ることによって、自分は、死んだらいい世界に行けますよ、いやひょっとしたらいけるかもよとかいうふうに言ってるのが、宗教っていうものですね。で、宗教っていうのはまあ世の中的な分類としてしょうがないから言ってる。でキリスト教っていう教っていうのをつけて、まあ聖書の教えもね、まあ多分宗教っぽいからそこに入るんだろうっていう人たちが、キリスト教っていうふうに分けてるだけなんですよ。でも本当のことを言うと、聖書から言えば、いや聖書の主であるこの神様から言えば、この聖書の教えっていうのは宗教じゃないんですよ。これは生き方なんですよ。生き方であるし、その生き方の中心は何かっていうと、作り主神様と俺たちとの関係なんですよ。関係だから掟を守ればいいとかね、そういう問題じゃない。ちゃんとなんとかの儀式に出りゃいいとか、そこには関係あんまりないよね。ね、守ってるだけだったら関係ないんですよ。別に守っときゃいいんだからね、相手の名前知らなくたって全然 OK ね。でも関係っていう風になってくると、その人と知り合いですよっていうことでしょ。つまり相手の名前知ってる。この間I have a maker っていう歌歌って、 He knows my name って言ってたでしょ。ね、神様俺の名前知っとるよって、俺の名前知っとる、他に名前知っとる宗教のなんかあの教祖っているか。おらんやろね、おらんのですよ。でも聖書はイエス様はね、俺たちの名前知っとうよ。で俺たちがどんな思いで暮らしとるか、どんなことが楽しくて、どんなことが大変で、どんなことが辛くて、いやどんなことが嬉しくてとか、全部知っとるよって書いとる。つまりただ儀式に出なさいよ、ちゃんと出席してハンコを押してもらいましたか、ハンコがあるなら OK、 ないならダメとかね、ちゃんと決まり守ってますか、1日に5回のなんかお祈りとかなんとかとかしてますかとかね、食べる時にあのちゃんと、お茶だけ飲んでますか、コーヒーは飲んでませんでしょうねとか、もし飲んでるんだったらダメですよとか、そういうことを言うっていうのは、それはただ決まりを守るか守らんかっていう話ね。でも関係っていう風になってくると、名前を知ってる、お互い気持ち分かる、どんなことをしてるか分かる、どんなところを通っているか分かるっていうね、これが関係よ。だから俺たちは神様から、ね、もちろん神様は俺たちの作り主やから全部分かっとうのはある意味当然よね。じゃあ逆に俺たちはどうなんて、俺たちの方からどうやったら神様って分かるんっていう風に思うのはこれ当然なこと。でもこの聖書が言ってる教え、メッセージが関係であるんだったら、それは両方の話じゃないとおかしいよね。ただ勝手に知っとるっていうだけだったら不安やんね。不安でしょ、ね、みんなあのアイドルのね、あのサイン会とか行って、もうこっちはその人のことめちゃくちゃ知っとる、何年何月生まれで、ね、血液型が何、星座が何で、好きな食べ物は何で、趣味がどうでとか、ね、もういろんなこと知っとるわけよ。ところがさ、向こうは向こうから見たら、次から次から並んで、はい次の方サイン、あ挨拶、はい、あの握手とかして、でサインありがとうございますってニコってして終わりって、ただそれだけやろ。だから向こうからしてみたら、こっちのことは一丁も知らんわけよ。 名前も知らんし性格も知らんし、どうして自分のことそんなに好いてくれとかとか全然知らんわけよ。なのにまあ不安っていうことになると、不安ってファンっていうけどね、ちょっと昔っぽい言い方しましたけどね、不安っていうんですよ昔の人で。そんな風で俺たち神様はね、俺たちの不安になりたいんじゃなくて、俺たちと関係、俺たちと関わりを持ちたい、お付き合いがしたい、こういうことなんですね。じゃあ俺たち神様のことどうやったら分かるのかね、今日の読んでもらった、今安に読んでもらったところに実はものすごいヒントっていうか、もう答えが書いてあるんじゃないかな、ね、このヨハネによる福音書っていうのはもちろんヨハネっていう人が書いた書物本ですね。でヨハネってどんな人やったのかって言ったら、イエス様の12人の弟子の中の一人やったわけよ、ね、でだからヨハネっていうのはいつもイエス様と一緒にいろんなとこ旅して回ったり、イエス様と一緒にいろんな人に会ったり、イエス様がすごいことをする、信じられんようなことをするのをすぐそばでいつも見よったわけでしょ。だからもうこんだけ俺この目で見て、この耳で聞いて、もうこのね、あの肌で触れて、イエス様ともこうね、イエス様ハグしたりしとったかもしれんし、他の人とあこんにちはとか言ってこう握手して、そういうふうにこう分かるわけよね、全部体験しとうけんで。だからこのことを書いとこうっち、ね、いうふうにして書いてくれたのがこのヨハネの福音書っていう本なんですよ。で何のためにこんな本を書いたのか、ね、結構な量ですよね、21章まであるよね。でこれ何のために書いたのかっていうのを今日のところでヨハネがはっきりと説明してくれたんやけど、2つの目的のためですよってみんな読んだらね多分わかるんじゃないかなっち。まず一つ目、何のためやったか、みんな覚えてる？分かった？さっき一つ目、何のためにこの本を書いたか、何のためやった、分かった人教えてください。
イエスは神の子キリストであると信じる、
うん、OK、 信じるためね、信じるためです。で何を信じるかっていうと、イエス様が神の子キリスト、つまり神様なんやん、そして神様の一部なんやん、そして神様の救い主、神様が送ってくれた救い主なんやんっていうことを信じるためよね。それが一つ。もう一つは何だったでしょう。
命、
うん、命を得る、
得る
ね、ゲッツ、命を得るためにね、信じることによって命をみんなが手に入れるためにこの本を書いたんですよってヨハネは言ってるんですよ。すごくね。これみんなさ、ヨハネの福音書とかこう読んだことあると思うけど、これ読むときさ、そう思って読んだことありますか、みんな。あ、この本に書いてあることっていうのは、ああイエス様が神様、作り主、神様の一人子なんやん、神様の一部なんやん、そして神様から送ってもらった救い主なんやんっていうふうなことを考えながら読んだことがあるか。そしてこのイエス様を信じて生きていくときに俺たちは命をゲットできるんやんっていうことを考えながら読んだことがあるかって、ちょっと自分で問いかけてみてほしいんですけど、どうですかね。あんまり正直ロッキーもね、そんなことを意識して読んでなかったかもしれんよね。どっちかったら、ここっちどんなこと書いとんやろうか、へえ、うわすっげえ面白い、うえ不思議、わ感動とか、うえーみたいな、そういうのはあったかもしれん。でもそれがまさかイエス様が神様の一部なんやん、作り主なんやん、救い主なんやんちゅうのを信じるために書いてあった、うえー、そして信じて俺が命をゲットするために書いてあったのっていうのをどんだけ考えて読んだことあるか。もしみんなの中でもそれをあんまり考えんで読んでた人は、これからちょっとねそのことを頭に置いて読んでみてください。あの聖書のいいところっていうのは、一回ずっと読んで終わりじゃないよね。一回読んで終わりじゃない、一回読んだだけじゃ正直言って分からんことがいっぱいあるね、分からんこといっぱいある、もう、ん、なんじゃこりゃっていうのがいっぱいある。なので何回も同じところを読んでいいんですよ。一回で分からんけ俺ちょっとやっぱバカなんかなとか、そんなんじゃない、全然違う、そうじゃなくて ね、何回も読むためにこうやって本になってる、書いてある字になってる、ね、で何回も読むときに、なんとですよ、この本を書いたのはもちろんヨハネなんだけど、ヨハネはどうやってこれ書いたかっていうと、神様からのインスピレーションを受けて書いてるわけ。だからここに書いてあることっていうのは神様が伝えたいことが書いてあるわけよ。なので俺たち何回も読んでいくときに、最初は気づかんやった、わからんやったことをもう一回読むときに、あ、これっちひょっとして今俺が通り過ぎていきよるこの出来事のこと書いとんかなとかね、あ、これっちひょっとしてこの間起こった、友達に起こったあの出来事のことを書いとんかな、あ、じゃあああいう時はここに書いてあるみたいに、あ、こういうふうに考えていったらいいんかなとか、こういうふうにしていったらいいんかなとかさ、分かってきたりするわけよ。これがすごいところなんです。普通の本とか普通の小説とか普通のなんかそんなんと違う、それは何かっていうと、この本を書いた大元のインスピレーションの存在である神様が生きとるちゅうこと、そして生きとるだけじゃなくて、その神様が自分のことを知ってくれとるちゅうこと。だからこの自分が今ある状況にぴったりなようにこの本を通して教えてくれるよっちいうのが一番すごいと思う、ね、これがすごいですよ。だからパッと見は、まあ、これは iPhone だけど 本、ね、本よね、聖書ってね。だから普通の本と変わらんやん、別にただインクで印刷がしてあってページめくって読むって、それ普通の本と変わらんやんって思うかもしれんけど、実は全然違うんですよ、普通の本とね、全然違う。だから同じとこでも、あ、もうここ読んだことあるけん俺知っとうだいとか、さらーっち読んでいく時が多かったりするね。でもそうじゃなくて、まるで初めて読むかのように、え、これ今日はどんなこと書いとんかな、この間読んだ時はこうこうこうやったと思うんやけど、今日読んだらどうやろうかっていうことを考えながら読んでみてください。そしたらもうね、びっくりするような発見があったり、びっくりするようなことに気づいたりするかもしれんね。そしてどうなるんかって言ったら、あ、やっぱイエス様っち神様なんや、ますます信じれるようになる。そしてますます信じれば信じるほど、イエス様が用意してくれた命をますますゲットできるようになる。もちろん1個しかないんですよ、1個しかないんやけど、少しずつ分かっていく、そして信じれば信じるほどもっともっとそれを分かるようになる。例えばケーキで言ったら、最初はね、一番下のスポンジのところがちょこっとだけ見えとるだけかもしれないね、それをちょっとつまんでちぎって食べたら、おわ、うまっって思うかもしれない。ところがイエス様もっともっと信じていくと、そのスポンジがだんだん全体が見えてくるやろうし、そのスポンジの上に今度は実はクリームとジャムが塗ってあって、またその上にスポンジが、うわすげ え、こんなあったんち、ね、そして今度は上のクリームデコレーション、まあ、チョコが好きな人はチョコでもいいですけど、なんかとにかくデコレーションが見えてきて、そしてうわすげえこんなんかくるくるのこんなキュリーってなったやつがいっぱい乗っとって、うわすげえこれどうやって作ったんとか、なんかこの銀色のやつこれ食べても大丈夫なんとか、いろいろ思いながらね、分かってくる、命、イエス様が用意してくれた命の凄さがだんだん味わえてくるんですよってね。そういう風になるためにヨハネはこの福音書っていうものを書いたよって書いてくれてるんですね。すごくない？これ実はねすごいですよ。だから聖書っていうのはただなんか聖書読んでいっぱい暗唱聖句覚えて、あ、これだけ覚えましたとか言って、今ね何十ページ中の何ページ覚えましたっていう風になんかこう、それで100点満点の、80点とか90点とかいう風にするための本じゃなくて、そうじゃなくて、俺たちの作り主を知る、そして作り主が送ってくれた救い主イエス様を知る、イエス様を信じる、そして俺たちがそのイエス様が用意してくれた命を手にするための本なんですよっていうことで、ね、今日ぜひみんな知ってもらえたらいいな。で、知るだけじゃなくて、せっかくそういう本ならばどんどん読んでいこうやってね、そういうふうに思えてもらえたらいいなって思います。これロッキーも含めて言ってます。ロッキーこんなん言ってるから、もうロッキーを全部読んで全部分かっとんじゃないかとか思ったら大間違いです。もうロッキーもですね、ついつい聖書を読むのを後回しにしてしまったりする。もう自慢できん、全然自慢できんだけど、ついつい後回しで、でも気がついたら、あ、やべえ、もう12時過ぎた、あ、もう眠たいの、いいかなとかね、 思ったりするんですよ。もうね、情けないけど本当に。だから読めなかったからつって気を落とす必要もないけど、でもだからつって別に読まんでもいいやっていうことじゃなくて、やっぱりね、神様が直接俺たちに与えてくれた、送ってくれたこの書いてある、言ってみりゃもうラブレ、熱烈ラブレターみたいなやつね。だからぜひぜひね、読んでいって、そして俺たちもっともっとイエス様を知って、イエス様を信じて、そしてイエス様がくれる命をもっとね味わっていけたらいいなと思います。で最後に、ちょっとだけ言うと、命って出てきた。で命、みんなさ、命あるやろ、もうね、ここに来てる人はみんな生きてるんですよ。そうでしょ、ちゃんと心臓がドクドクしてね、で息こうスーハースーハーしてですよ、でご飯食べたらちゃんとこう入っていって、でこういろいろプロセスしてね、でいらんものが出てくるわけですよね。でそういう風にできてる。だから俺命もあるけん、もうこれ以上命別にいらんやんとか思ったら、そういうことを言ってるんじゃない。これはヨハネの福音書、もう一つ面白いのはね、命っていう言葉がすごい、なんて言ったらいいかな、二つのね、命っていうのがこういつもね比べられて書かれてますね。でイエス様がくれるのは永遠の命です。永遠の命です。でも俺たちが今持ってる命っていうのは、これ限りある命ね。でいろんな言い分け方をする、ね、永遠の命って言ってみたり、霊の命って言ってみたりする。同じですね、同じと思っていい。でこっちは何かっていうと、肉の命、肉でできとけんね、肉があるね、肉があるねで肉でできてるんで、肉の命っていうのはいつかこう終わってしまうんです。何十年か経ったらね、みんなそうですね、だんだん体が衰えてきます。嫌でも衰えてきますね。そして昔はこんなん簡単にできよったのに、もう今はもうってなって、ちょっとやっただけできついとかね、なってきます。そして最後はこの体がもう、動かなくなってしまって死んでしまうっていうことになるんだけど、ヨハネが言ってる命はさあどっちでしょう。肉の命をイエス様からもらえるって言ってるのか、永遠の命をもらえるって言ってる、さあどっちだ。じゃん、
永遠
ですね。これはもうめちゃくちゃわかると思うね。永遠の命をもらえるよって言ってる。だから永遠の命をイエス様信じてもらえますよ。漏れなくついてくる、ね、もうこれすごいですよ。信じるだけでもらえるってどんなんよっていうね。普通ないよそんな話、うますぎるやろ。普通お金払うか、なんか一個買うか、ね、お友達紹介するか、なんかせんともらえんやろって思うんだけど、イエス様は俺たちみんなにこれをゲットしてほしいから、みんな誰でもできる方法を考えた。それが信じるっていう方法です。信じるっていうことは誰にでもできる、誰にでもできる。信じることができない人はいませんね。信じるっていうことは誰にでもできる。でその誰にでもできる方法を使ってイエス様はみんなに永遠の命をあげようと思って用意してくれと。これがすごいと思う。でもね、信じるっていうところに面白いのは、自分で決めないといけないです。人が代わりに信じてあげるっていうわけにはいかないね。ご飯もそうよね。ちょっと俺お腹空いたけんさ、代わりになんか食べとってって言ったとするじゃない。だから俺お腹いっぱいになる、ならんよね。時々マーラさんが冗談で言います。ちょっとあんたさ、私の代わりにトイレ行ってきてとか言って。いやそれ意味ないやろって。ロッキーがトイレ行ってもマーラには何の変化もないわけ。
寒い朝、
寒い朝、うん、寒い朝トイレ行くの嫌らしいんですけど、で俺は代わりに行っても、ね、何の変化もないっていう。で信じるっていうのも同じです。あんたの代わりに俺が信じちゃうけど、それ意味ないです。その人自分で信じるって決めなければ信じることはできない。食べるのもそうね。これ食べに美味しいよ言われて、じゃあそれを手に取って食べるのは誰か、自分ですよね。同じようにイエス様が用意してくれた永遠の命も、自分でじゃあイエス様受け取りたいですくださいって信じるって決めないともらえないっていうか、決めさえすればもうもらえるっていうね、すごいことになってます。なんでぜひですね、この中でまだイエス様のこと信じてないなっていう人はね、自分どうしようかな、今信じたいかな、信じたくないかな、それとか一回信じたけど最近ねちょっとなんか本当にこれっちどうなって思いよっちゃうねっていう人もひょっとしたらおるかもしれないね。 でそういうこともあるんですよ実際ね。もしそういうことがあっても、ああ俺っちなんかこんなこと親に言ったらもらえるんやないんかなとかね、これやばい、なんか自分ち弱虫なんやかとかバカなんやかとかいろいろ思ったりするんやけど、信じられんくなることだって人間あるんですよ実際。だから信じられんくなったからっつってビビる必要ないんですよ。だってさ考えて、イエス様俺たちに永遠の命あげたいと思って待ってくれと、でもねそれを阻止しようとしよる力もあるわけよ。俺たちが信じらんように、いやそんなんよりこっちの方がいいじゃん、見てほらこっちの絶対いいよ、ほら見てよかろうがって言ってくる力が実際働きようちのもあるわけよ、ね、で人間がそんな強いんかって言ったら弱いんですよ人間って。人間すぐもうコロッと引っかかるけんね。ああなので人間本当に信じられなくなる。あの聖書だってもう信じられなくなった人がいっぱい出てきとるよ。例えばこの間やったトマスもそうやん。トマスってあれイエス様の弟子だったのかい。3年間一緒に住んでイエス様と暮らしてきた。なのに復活したあち他のみんなが言いよったらさ、何よんかお前たちはって俺絶対そんな信じらんけんってね。しかももう自分の指をイエス様のこの傷跡に入れてみられば信じらん、もうこれ絶対信じんって言いようでしょね。ここまで言えるかって思うぐらい信じんって言いようこの人はすごいよね。とかペテロもそうやったよね。ペテロもイエス様が捕まえられて連れて行かれた時にこっそり中庭に入っていって、裁判所っていうかそこのね、でどうなったかなと思って見に行ったらね、あらお前もイエス様と一緒におったやろ、お前もあいつと一緒におったやろ、何しよんかって言われた時に、はぁとか言って、よう知らんし、何それ誰人間違いの、そんな全然知らん、なあいつあんなやつ知らんっちゃっていうのを3回も言うとんやろあのペテロがばいね、ペテロ一回あれよ、もう相当いさって言っとやん、あのあなたこそ生ける神の子キリストですって、お前五七五やねえかみたいな、もうそんな風にビシって言っとんよあいつは。言ったのにいざヤバくなってきたらね、いや知らん、あんな知らん、あんな人知らんよって3回も言ったって書いて。だけど俺たちも信じられんくなることとか、いやどうなんて思うこともあったりするんですよ実際。でもねイエス様は、いや信じられんくなってもあんたまた帰っておいでって、今日の歌にもあったよね、ねおいでって、昔風に言った来よね、来よ疲れたるものね、来よって言って声かけてくれよ。イエス様絶対諦めんけん、もうお前そんなやったらシャッとか言いませんね。なのでまあどうあろうがね、とにかくイエス様もっと知ってみよう。でみんな困難して毎週大体集まってさ、これがもし本当やなかったらさ、これどうなんこれ、みんな大概おめでたいやろ。こんな本当でもなかったらよ、これがこんな毎週集まってさ、あんなでかい声で歌ってからよ、なんなんこれってなるよね。でもそうじゃないとしたらですよ、ぜひ知りたいと思う。そうやろね、これ絶対知ってほしいと思います。ヨハネがここまでして書き残してくれた福音書、それを通して俺たちがイエス様を信じるため、そして信じて命を、永遠の命をゲットするためですよ。つまりみんなに信じてね、みんなに永遠の命ゲットしてねってヨハネは言いよるわけよね。今日もこの言葉をね胸に握りしめて、俺たち本当に今ね何を信じたらいいか分からない世の中になってきようよね。結構ねいろんな人がいろんなこと言いよ、もうコロナのことだけでもそうやね。こっちではいやこれのがいいよとか、この薬のがいいよとか、いやこれはね薬こっちの方がいいよとか、いやマスクどうなん、いやマスクはねこれの方がいい、マスクいやあれの方がいいよとか、いやした方がいいせん方がいいとか、どこもうわーもううわーってなっとるよね。でも俺たちがまず信じていくのはイエス様の言葉ですよっていうのを、今日ももう一回肝に銘じ直してね、この1週間明日からも歩いていきたいと思います。イエス様は生きてます、イエス様はみんなのこと知ってます、そしてイエス様はみんな一人一人のために永遠の命を差し出してくれてます。あとは俺たちが受け取るだけね。そして味わう、これでイエス様は一番喜んでくれます。じゃあ最後にお祈りをします。イエス様ありがとうございます。今日また聖書の言葉を通してイエス様が俺たちのことをどんだけ思ってくれたのかっていうのを、知ることができました。ヨハネの書いたこの本を通して、俺たちがイエス様が神様なんだっていうことを信じる、 そしてイエス様が神様の送ってくれた救い主なんやんということを信じる。そして信じることによって永遠の命を手に入れてほしい。そういうふうにイエス様は俺たちに思ってくれていることを本当ありがとうございます。俺たちはこんなことを思ってもらう、もうそのなんかもう全然そんないいとこなんか全然ないです。もう どっちかったらもうほんどうしようもなくて、もうすぐもう気持ちはグラグラ揺れ動くし、もうすぐもうコロコロ変わるし、もうすぐもう不安になってもうあどうしようかってなるし、もうほんと情けないもんですけど、でもイエス様はそんな俺たちを諦めずにずっとちゃんと見守ってくれて、しかも永遠の命をいつも差し出してくれて、あの釘に打たれた両手を広げて俺たちに帰っておいでって声かけていてくれること、本当にイエス様ありがとうございます。このイエス様をもっと知りたいです。このイエス様をもっと信じたいです。そしてこのイエス様がくれた永遠の命もっと味わっていきたいです。イエス様、これからも俺たちを助けてください。俺たちを導いてください。そして俺たちをいつもイエス様の方に心と目と向けさせてください。これから始まる1週間、明日からの1週間もみんなの毎日が祝福であふれますように。そして永遠の命の希望がみんなの全ての活動の土台となりますように心からお祈りします。このお祈り、感謝の気持ちを込めてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。イエーイ。